難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか。難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。本日はインドネシアから、素敵なゲストをお迎えしてお話をお伺いしたいと思います。ジョグジャカルタに、拠点を置く NGO、インドネシア全域でですね、情報発信の支援や防災コミュニティの形成を通してコミュニティのエンパワーメントに取り組んでいる、コンバインという NGO の代表でいらっしゃいますランゴアニヤヤさん、通称ニクさんにスタジオにお越しいただきました。通訳はですね、兵庫、高取の多言語センターファシルのスタッフでいらっしゃいます田村真由美さんにお願いします。お二人どうぞよろしくお願いいたします。 Thank you very much for coming
Yes, thank you very much inviting me here.
このラジオカフェにお招きいただきましてありがとうございます。
ニクさんにはですね、急に、番組に出演いただくことになりまして、本当に嬉しく思っています。 I'm so happy to be here.
Yes, it's also my pleasure to come and visit Radio Cafe.
ここのスタジオに来られたらとても嬉しく思います。
今回ニクさんはですね、先ほどご紹介した情報発信の支援であるとか、その防災コミュニティの形成といったコミュニティのエンパワーメントの取り組みを日本社会に紹介するために来日したというふうに聞いています。
Your purpose of a visit was to introduce the case between Osaka, Osaka University and Combine.
Yes, we are. We have time toTrip Osaka University have a field study program in Indonesia, especially in Yogyakarta, and they learn about how community or survivors of disaster recover after disasters. So I tell to university people here in Osaka and Fukuoka about that experience.
コンバインは阪大と大阪大学と連携をして、大阪大学からフィールドスタディを通して学生を受け入れて、メラピ山という火山の噴火が起こったところの被災地の村に案内をして、いかにその村が復興をしていったかということを学んでもらったという連携の事例があるんですけど、それをシンポジウムが大阪と福岡であったので、そこでその事例を紹介するために参りました。
なるほど、よく分かりました。今もお話をいただいたように、そのインドネシアもですね、その火山の噴火であるとか、もしくはその大きな津波の経験もある国なんですが、その日本社会もですね、2011年、2年前に、東日本で大きな災害があって、今復旧復興に向けていろんな取り組みがなされているところです。今日特にお伺いしたいのは、その震災から2年を経た、その2年間という時間が経った時期に、そのどういう支援がこれから必要とされるのかというところに焦点を絞って、ニクさんにお話を伺いたいと思います。
What we like to ask you todayfocus on is what kind of support the Japanese people in the affected area who were hit by earthquake in 2011 need, because it's been 2 years from the earthquake. That would be our center of the topic today.
Okay. I think one of the we think important is make people in emergency or recover rehabilitation process knowing about what they need and what people from outside can provide for them. So bridging the information between the survivors and the providers of aid, it's very important. Sometimes there are big disconnection. People think it's important to help like this, but the survivors not need that.
被災地にいる人たちのニーズを外に届けるということがとても重要です。被災地の人が必要としているものが何なのかわからないという状況が起こっている時があるので、その溝を埋めるということが大切です。
なるほど。 今その、一つ大切なことということでお話しいただいたんですけど、他にこうどういったことがあれば教えていただけますか。
Is there any other things that you think is important for the recovery process after 2 years?
Yes, I think based on our experience in Indonesia, in the 2005 there's tsunami in Aceh, and 2010 the Merapi eruption. There are two different ways of people survive in this disaster situation. We learned that if people can use their social capital, which means here they can do mutual cooperation amongst them, the recovery process will be more faster.
インドネシアでも2005年にアチェで津波があり、2012年にはメラピ山の大噴火があり、その経験から、その被災した地域の人たちがお互いに助け合うという精神を持つということ、精神を大切にするということが他にも大切なことだと思います。
なるほど。あとその私たち自身、その被災地を取り巻くですね、地域にいる人間がどういうふうにその被災地に関わっていくのかという点で何かお考えがあれば教えていただきたいと思いますか。
How about the support that the people outside of the communities can do? What do you think?
There are many support from people out of that area. But after emergency, when people starting to be a normal life,I think they need back to the to their economic life. So the area that not affected by disaster, I think can support by giving like technical assistance for people to do.To produce local product, or they can buy their local product to make the economic of the survivors getting normal again.
被災地の外に住む人たちのがどういう支援ができるかに関しては、その被災地の人たちがその地元の製品を売っていけるように技術支援をするだったり、その地元の、商品を外の人が買うということで支援ができると思います。
私が一つお聞きしたいのは、そのコンバインの取り組みとして情報発信の支援というところがあって、その被災地のニーズを外に届けるっていうことがあったと思うんですけど、その被災地に今訪れると忘れてほしくない、被災地のことを忘れないでっていうようなことを言われて、そのこちらからそういうこう忘れないためにその情報インフォメーションが果たす役割って非常に大きいんじゃないかなと思うんですけど、その辺インドネシアでこう何か経験があれば教えていただきたいなと思います。
So in Japan, people in the affected area often want to emphasize that they don't want to be forgotten from the outside of the society, because the time goes by, people tend to forget the disaster happened. However, can youshare with us from the experience in Indonesia in terms of like using ICTs and
I think there are similar character. I don't know, maybe that's because we are similar, from Asian culture, the same things, the root are same, but because Asian people maybe tend to avoid the trauma or the bad experience. But I think NGOs or the interest group have an important role to keep people realized, remembering about disaster doesn't mean remember the bad memories, but giving keep telling to the younger generation is important to make them more aware and can do something to reduce the effect of disaster.
そうですね。インドネシアも同じようなあの状況だと思って、まあ、日本とインドネシアが同じルーツにもともとあったからかもしれないんですけども、そういう被害、災害のトラウマを思い出したくないというようなこう心理が働くのかもしれないんですけれども、その NGO とそのまあ NGO に関わっている団体の人たちの大切な役割としては、その、悪い経験をその、思い出すっていうことではなくて、うん、若い人たちの意識を高めて、うん、若い人たちの意識を高めることでその減災につなげる、防災につなげるっていうことが、うん、その NGO の大切な役割なんではないでしょうかとおっしゃっています。
なるほど、ランガニヤヤさん、ニクさんにはですね、お忙しいところスタジオの方にお越しいただきまして、本当にあの貴重な話を伺わせていただきまして、どうもありがとうございました。 Thank you very much.
You're welcome. It's my pleasure.
どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
2月24日、本日インタビューをしているのですが、ランガニヤヤさんは明日日本を立たれるということで、忙しい中スタジオにお越しいただきました、2週にわたりまして、ジョグジャカルタを拠点にインドネシア全域で活動する NGO コンバインの代表であるランガニヤヤさんにお話をお伺いしました。通訳は、多言語センターファシリのスタッフでいらっしゃいます田村真美さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。